こんにちは、ナビゲーターの佐々木です。今回は金型社長が SDGs の商品開発に関わっている、その商品作りの中での秘話、なかなかテレビやマスコミでは聞けないものづくりの中の方のお話をしっかり語っていただきます。それではお聞きください。
例えば我々がやることってリサイクル性を上げるんなら、うん、そういう設計にしないとダメですよね。分別が楽になるとか、
あ、なるほど、
これが何由来なのかっていうのがちゃんと表示されてるであるとか、うんうん、きっちり我々の生産する場でもちゃんときっちり分別して、でそこから出るゴミが割とこう継続的に使用できてすぐにはゴミにならない、うん、
はい、
例えば今までやったらもう半年経ったらゴミになったものが5年10年伸びますよってなったら、そんだけ原料になるわけですから、
そうですね、
だから全てをゼロにするってなかなか難しいんだけど、そういうような工夫で使用期間を伸ばしていけるとか、そうしたとまあ結局ね、ゴミになるものを減らしていけるんだから、
確かに、
そういう考え方も含めながら、うん、見てますね。
ヨーロッパなんかもう、はい、もう出すものとかゴミとか環境ってそういうことをやってない企業って相手してくれなくなってきたりしてるじゃないですか、うんうん、でもまだ日本はもうちょっと使うものなんで、今回このプロジェクトにどうやってまず関わりだした、その
結局、
うん、
まあうちのお客さんがこういう樹脂の開発に携わっておられたんですね、
はい、取引先がっていうことですか、
の人なんですけどね、
はいはい、
でこういう樹脂製いろんなものを混ぜる、
はい、
まあかなり最近のトレンドではあるんですよね、
はい、
廃棄物、例えばここ数年でよくあるのがホタテの貝殻とか、
はい、貝殻、
卵の殻とか、
殻、
もみ殻、
もみ殻、
そういうものを混ぜることによって、
うん、
一つはねちょっと付加価値というか、
うん、
抗菌性だったりとか、はい、そういうものが生まれるよっていう話があって、
そうですよね、
かなり混ぜるものがあって、
うんうん、
で僕はね逆にもっともっと十数年前に、
はい、
もうそれもうちの取引先のデザイナーさんなんですけど、
うんうん、
古紙を半分以上混ぜた、
はい、
樹脂、
はい、古い紙、
うん、古紙を、ね、半分以上混ぜる
51%、
これなんで51かっていうと、
はい、
半分以上紙が入ると可燃ゴミになるんです。
可燃ゴミになるわけ、
うんうん、それが50より少ないと不燃物のプラスチックゴミになる、
はい、
ね、
社長が今おっしゃってたのは樹脂っていうのはプラスチック樹脂ってこと。
そうです。
あ、
プラスチックっていうのは、うん、まあ、一番多いのはナフサね、原油からネフサを取り出して、うん、それをもとに合成されたものがプラスチックとして使われている
、う
ん、
なるほど、
我々ね、
はい、
もちろんね、自然由来のものも実はあるんですけれども、
プラスチック、
はい、うん、でも大概がそういう合成されて、
うん、
工場で作られている樹脂なんですね、
はい、うん、
でもそこに半分以上紙であるとか入ることによって、
うん、
これはプラスチックじゃなくて、だから大半紙のね、紙、うん、可燃ゴミになるわけですよ、
うん、
燃やせるっていう、うん、まあ極端に普通ゴミで捨てれる、
はい、
でそういう樹脂を開発された製紙メーカーがあって、
製紙メーカーがあ
った
んです
、うん、これもやっぱり再利用考えられた、
はいはい、
ただやはりいろんな面で色合いがもうもともと紙が半分以上入ってるので色がつけにくいとか、
うんうん、
つけたとしても、うん、パステル調にしかならないんですよね。
あ、なるほどなるほど、
綺麗なソリッドカラーみたいな出ないでパステル状になってしまうって、うん、それから強度的にやっぱり弱いから、ちょっと柔軟性のようなものについてはできないんで、
そうかそうか、
だからパッと考えるのはハンガーであったり、
うん、
例えば樹脂も入ってるんでコップにしたりもできるんですよね、うん、いろんな用途はあったんだけど、その用途開発をされ任されてたデザイナーさんからの依頼で、
うん、
いろんなものを私も作りました。
10年以上前からね、
はい、
はい、
まあまあそこ、ただその製紙メーカーさんがもう手放されて、
はい、
ある消費者さんが今持っておられるんですけど、
うん、
そういうことも取り組んできたし、
うん、
結構そういうのにチャレンジするのが好きだったんで、
あ、社長自身が、
はい、でそこにその今回ね、
うん、
そういうお話があって、こういう樹脂を開発してると、う
ん、樹脂を開発してると、
うん、でまあただ成形できるとか、成形これもね、 結構みんな嫌がるんですよね。いろんな混ぜ物が入るっていうのは
成形からすると、
例えば通常量産してて、うん、そういうまがいもんって言ったら変ですけど、うん、入ってきた時にど他に影響を及ぼすと怖いじゃないですか。
他の製品、他のプロジェクト、
うん、そうそうそう、うん、なんか嫌がる。え、例えば従来からの話、塩ビってことでしょ、
はい、
塩ビって結構腐食性のガスが出るんで、うん、通常の成形屋さん嫌がるんですよ。
あ、そうなんですか。
で金型もすぐ錆びるんでメッキしないとダメとかあったり、
うんうん、
でガスが出るもんだから他にもね、
うん、
物も置いてある金型が錆びちゃったりとか考えられるんで、だからなかなか塩ビをやりますって言ってくれるとこが少なくて、
うんうん
うん、だそういう、そういうねこともあったりして、やっぱりあの違う毛色のものをやるっていうのは、うん、成形屋にとって同じ樹脂をずっと流してたら一番安心なんですけど、うん、
なるほ
ど、他に影響出るかもしれないからってなかなかトライしないけど、
うんうん、
僕そういうの好きなんで、
はい、
あ、これが、考えとしてはやっぱり将来世の中の役に立つんだとやりましょう、
はい、
多少リスクがあってもそれが世の中に立っていけるの役に立っていけるんならやるべきじゃないかっていう考え方なんで、うん、
はいはい、
でそういうので単なる興味だけじゃなしに、あ、これなら役に立ちそうやね、例えば世の中のゴミを減量しますっていう命題に立てば、あ、それは一つの方法であるからじゃあやってみようっていうことで、でやっぱりいろんなものが混ざってますから難しいの持ち、難しい、条件も出しにくい、
うん、
で僕紙腰入りやった時は通常の樹脂温でやると紙が焦げちゃうんです。
絶対そうですよね、
うん、で、うん、まあ成形機って、まあ、原料をシリンダーの中に入れて徐々に溶かしていくんですけど、
うん、
対流って言ってしばらく置いとくと、まあ何十秒に1回とかこう成形してる分にはどんどん流れるんでいいんですけど、何分か対流してるとだんだんだんだん焼けてきて焦げちゃって、
うん、
で次出てきたら抹茶色の樹脂が出てきて、通常だと真っ白なのに、
うん、
そんなこともあったりして、
うん、
常にこう流してないといけないとか、
うん、
じゃあ設定温度難しいねとか、で水分をいかに抑えるかとかで、じゃああるところで成形品金型の中に流し込んだ時にどんな模様が出るかなんて制御できないですよね。
そういうことか。
で例えばさっき言ったコーヒー豆なんかだと、コーヒー豆ってね結構みんなあんまり知らないかもしれないけどコーヒーよく飲む人は分かるんですけど油分むっちゃ多いんですよ。
油分ね、浮いてきますよね。
浮いてきますよね、うん、
美味しい。
あの紙のフィルターでやるとなかなか出てこないんですけど、うん、ダイレクトにね金属のフィルターなんかでやると、
そうですよ、
油がバーって浮いてて、あれがまたいいって
香りが最高で、ね、サイフォン
もね、僕もそれが好きなんですけど、
うんう
んうん、そんなんが今度成形した時には高温でパッと射出されるんで、その油がビヨーっとね表面上にこう模様で出てきたりとかね、
そうか、
そんなこともありえるんで、
もう予期せぬものがバコンバコン出てくるっていう、は
いはい、でいつも同じ模様出せって無理なんですよね、
はいはいはい、
そんなのもあって、
うん、
じゃあそこはまあ自然由来のものが入ってるんでっていう、うんうん、意味合いで、まあ、我慢してもらうって言ったら変なんですけど、はい、これが自然なんだよっていう受け取り側もそう思ってもらわないと、
うん、
なかなか難しい、
うん
うん、ので、あの例えば綺麗なもんじゃ嫌っていう今までの価値観で言
う
人たちから見ると、こんな汚いもん嫌わになる、
今までのその工業製品っていう見方をするとちょっと、そうそうそう、
はい、
ね、
そういう感じ、うん、もちろんね自然由来だからって言って、
うん、
通常の仕様でポキって折れちゃうとか、
はい、
それはもうやっぱりなんぼね、
うん、
あれでもダメなんですけど、意味ないんですけど、うん、ある程度これ我慢できるよねっていうレベルで、
うん、
模様とか、
うんうん、
多少ちょっとムラがあったりとか、うん、そういうことを許容できるんであれば、
うん、
これはいいし、うん、やっぱり供給する側も供給受ける側も、うん、そういう概念でやらないことね、そこをちょっと頭入れ替えないと、
うん、
いつまでももう傷一つないもの、
はい、
でないと、みんな買い物行っても選びますよね、うん、わーっと同じものが並んでたらどれが一番綺麗かってね、
うん、
だって服だって模様を選ぶのに同じものだっても次目が、あ、この絵柄がずれてるなとか選ぶじゃないですか。
むちゃくちゃきっちりしてますよね、そういうところってね、うん、
日本人こういうところが ね
きっちりして
る、あの優秀なとこではあるんだけど行き過ぎた面もあるなって、
あるある、
日本の品質管理ってちょっと行き過ぎたとこもあるんで、だからそこをまあ根本的にこう変えていく、
あ、
うん
うん、
っていうところも、うん、でこういうものが世の中にどんどん出ていくと、
はい、
あ、別に、まあ、白の透明品じゃないと引き図一つないもんじゃないとダメじゃなくて、こういうものも機能としては使えるんだと、
うん
うん、ね、そこでこういうものが、あの残骸が含まれたものを使うことによって世の中の、
うん
うん、ね、現ゴミとかに役立てるんなら使ってみようとかね、
うん、このコーヒー豆やらさっきの竹とか、うん、おからとかでしょ、はい、でそれが、うん、使ったやつがこう物差しであったりコースターであったり、うん、このプロジェクトって取引先、お伺いした取引先様、うん、お客様から提案されて、
はい、
これいつから取り組まれてるんですか。
もうあのね、ここ数ヶ月なんですよね。
ずっとやられてるわけですか、
はい、だからまずこういう形を、うん、作りたい、
うん、
でまあ身近なものが多いので、
はい、
で例えばさっき言ったあのキーホルダーであったりとか、はい、このコースターとか
ースターね、
定規なんかもいいし、
うんうん、
でまあしかもそれをノベリティグッズとして、
はい、
うん、
あ、なるほど、
売っていこうというお話になって、うん、面白いなと思って、
う
ん、
そうか、
まあいずれうちもこの社名を入れたりして皆さんにお配りしたいなと思ってるんですけど、
いやちょっと友達さんそれ楽しみですね、
うん、
うーん、
例えば子どもたちがこういうね、雑草の入った定規を使うことによって、いろんなちょっと思いを巡らしてもらうとかね、なんでこんな模様になってるのかな、
うんうん、
で例えばそれで成形に興味持って持ってもらいいし、
はい、
あのプラスチックを、それからこういうゴミの問題、うん、興味持ってもらってもいいし、
うん
うん、そういう意味では、まあ、かなりアピール性のある仕事かなと思って、
なるほど、
うん、で積極的に取り組みました。